こんにちは。今日はですね、皆さんとイスラエルの回復の神秘という題で、御言葉シェアさせていただきます。私も今イスラエル学び途中なんですけど、すごい深いな。またこう学びながらすごく新しいの悟らせてくださったり、神様ね、啓示みたいにしてくださって、本当になんか楽しいですね。ね、この気持ちがね、伝えられたらいいなと思います。はい。最初に祈りをさせていただきます。イエス様、感謝します。本当に、今日、こういう形でイスラエルのことを本当にシェアできること、本当に感謝します。この場所に主が臨んでください。天の門を開いて、聖霊様、注いでください。本当に一人一人捉えて、本当に、霊の目、霊の耳を開いてくださり、よく、染み込んで、本当に心に届きますように、主ご自身が、聖霊様ご自身が働いてください。また本当に、小さき、このもの、弱さを主が隠してくださり、ただ、ただ、主の御言葉が宣言され、本当に、御心だけがなされますように、イエス様の本当に、またこの場所で本当にあらゆる妨げ、イエス様の皆によって知り解けます。主が守ってください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。みんなで、この最初ですね。はい、これですね。異邦人の満ちる時とイスラエルの回復という題で、御言葉をみんなで読んでいきたいと思います。そうですね。一人で読んでも、はい、お願いします。
ローマ 11-25。兄弟たち、自分を賢いものとうぬぼれないように、次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。すなわち、一部のイスラエル人が頑なになったのは、異邦人全体が救いに達するまでであり。
はい。そうですね。使徒パウロはぜひ、このイスラエルの神秘ですね、神秘を知ってほしかったんですね。じゃあ、今はですね、ここを見ると、異邦人全体が救いに達するまで、と書いてるんですけど、まあ、でも、異邦人が全体、全員が救われるも、待てたら、キリがないと思うんですけど、まあ、神様ある程度の、その、ところがあるんで、そこは満ちるときに、まあ、新改訳を見ると、異邦人の満ちる時が来るまで、と書いてるんですね。異邦人の満ちる時が来るまで。だから、この、異邦人がね、異邦人の救いが今どんどん進んでいって、まあ多分神様の定められた時ところが来ると思うんで、その時からまた今度はね、イスラエルの回復が予言されているね、この御言葉言ってます。またギリシャ語ではですね、この満ちるということがギリシャ語でプレローマと言うんですって。みんなちょっと言ってみましょう。プレローマ、これは充満、満ちる、成熟という意味だそうです。だから、異邦人が、こう、充満、異邦人の充満がイスラエルに入るときですね。ね、ここを見ると、異邦人全体が救いに達するまでって書いてあって、まあ、新改訳で異邦人の満ちるときが来るまでっていう書いてあるんですけど、ここでプレローマ、もう一回言いましょう。プレローマ。この満ちるという意味で、ギリシア語でプレローマというそうですね。で、プレローマというのは成熟、満ちる、充満という意味があって、で、これが、異邦人のこう充満がイスラエルに入るまでという意味で解釈されるそうですね。それで、その、まあ、言うと、成熟した、この精霊充満したクリスチャンたちがですね、私たちが、異邦人がイスラエルに入るときに、彼らのこの妬みを起こして、それで彼らの心は柔らかくなるということなんですね。だから本当にクリスチャンがイスラエルを訪ねて訪問して彼らを祝福して彼らを本当に取りなして彼らを本当に慰めてまた祝福することはイスラエルの回復をもたらすことになります。じゃあ次ですね。次を行きたいと思います。はい、できましたね。じゃあイスラエルの回復は世界のリバイバルにつながっているということで、はい、読んでください。
ローマ11-12。彼らの罪が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのであれば、まして彼らが皆救いに預かるとすれば、どんなにか素晴らしいことでしょう。
はい。ここでは、彼らの罪、失敗が、結局それによって、その福音がですね、異邦人に及んだと書いてあるんですけど、それによって、その彼らの失敗さえも、彼らの本当にその不従順さえも、それ神様用いてくださって、異邦人を祝福する、本当にそのプロセスの中で本当に用いてくださったんですけど、であれば、彼らが救われること、祝福されること、回復されることは、もうどんなに素晴らしいか。 ということを本当にパウロが言いたかったんですね。で、実際にこの歴史の中でどういうことが起きたか、あのイスラエルが回復することによって、どんなこのキリスト教の本当にこのクリスチャンの中でこの祝福をもたらしたかということをね、ちょっと見てみたいと思います。まあ、続けて読んでください。
19世紀まだイスラエルという国が地上でなかった時に、聖書の約束に基づき、ユダヤ人がヨーロッパからイスラエルの地に戻ろうとするシオニズムが始まりました。その時に世界宣教運動が起こりました。
はい、19世紀ですね。私たちはまあその時には生きてなかったんですけど、でもイスラエルの国という国がもうその時はまだなかったんですけど、本当に聖書の約束に基づいてイスラエルに戻ろうというそのシオニズムが始まった時に、世界宣教の運動ですね、ヨーロッパからアフリカ、アジア、アメリカ、こういうふうにね、そういう世界運動が本格的に起動し出したんですね。じゃあ次、20世紀ですね。次いきます。はい、これもお願いします。
20世紀初めにユダヤ人がイスラエルの地に少しずつ戻り始めたとき、アメリカではアズサストリートで聖霊の強い働きによるリバイバルが起こりました。
はい、ここ20世紀初めにユダヤ人がイスラエル人に少しずつ戻り始めたときに、アメリカではどういうことがあったかというと、アズサストリートで聖霊の強い働きによるリバイバルが、もうここは癒しと思うと、聖霊の強い働きによって本当にかつてなかったその大きなリバイバルが始まったそうです。だから教会新しいシーズンに入ったんですね。じゃあ次お願いします。
第二次世界大戦後、1948年にイスラエルの建国とともに多くの国々が独立しました。
はい、ここでですね、これはもう奇跡中奇跡なんですね。2000年近く国がなかったんですね。それでちょっと想像してみると、日本の歴史で例えば縄文時代の人たちがその時になんか、まあ、例えばですね、国が散らばされて本当にいろんなところに人が、ね、散らばされて、それで2000年後にまた同じその国が建てられるということ、これは本当にありえない、普通だったらありえないことですね。全部もう混ざっちゃって、もうそれは後がないと思うんです。彼らはこの御言葉とまたその、祝日ですね、祭りを本当に命のように守って、彼らのアイデンティティを本当に守って、それでそれが2000年後に本当に予言の成就で完全にそのイスラエルが建国されるわけなんですね。はい。で、その時までは聖書を見てもイスラエル、3番目に多い団子だそうです。この聖書の分厚い中でイスラエルって団子は3番目に多い団子でも、これイスラエルの国がないから何を指してるかな、分からなかったんですね。で、これはもう本当に否定されて、本当になんかそれはまあ私たちイエス様によって新しく本当にクリスチャンになった私たちのことでしょっていうふうに、よくこう取り替えられたんですけど、これがまさに予言の成就で1948年にイスラエルが建国されました。じゃあ次お願いします。
1967年の6日戦争でエルサレムがイスラエル領として回復したとき、アメリカでジーザスムーブメントが起こり、多くの若者とユダヤ人が救われました。
はい、67年まではヨルダン川の領だったんですね、エルサレムが。それでこの6戦争を通してイスラエルの領となって、本当にその時にちょうどアメリカではジーザスムーブメントという本当に大きなリバイバルがあって、ヒッピー族なんですって。本当に麻薬と滅びて、もう若者たちが将来夢がなく虚しくって、もうそういう中でもう神様の福音によってどんどん変えられて、その中でですね、多くのユダヤ人もいたそうです。それで今の本当にこのリーダー格の本当にその先生、指導者であるそのメシアニック中の先生たちがそこの時にかなり救われたそうですね。はい、それで私たちもミャンマーで出会いましたね。この、ユキが通った聖書学校、10ヶ月の聖書学校で、その、創立者であるダニエル先生ですね。彼がまたまさにこの時代にヒッピー族だったんですけど、救われて、もう世界宣教に用いられる、その素晴らしい先生になって、で、まさにその奥さんがですね、ユダヤ人だったんですね。それで、マノラ先生と言います。夫婦が本当に尊く用いられて、今も働いておられますね。じゃあ次ですね、イスラエルの次いきます。イスラエルの回復は予言の成就であるということ。はい、ローマ11章26。
ローマ11の26、こうして全イスラエルが救われるということです。次のように書いてある通りです。救う方がシオンから来て、ヤコブから不信心を遠ざける。それこそ私が彼らの罪を取り除くときに彼らと結ぶ私の契約である。
ゼカリア書もお願いします。
ゼカリア3の4、御使いは自分に仕えている者たちに向かっていった。彼の汚れた服を脱がせてやりなさい。また御使いはヨシュアに言った。私はお前の罪を取り去った。晴れ着を着せてもらいなさい。
はい、ここでですね、彼らの罪を 取り除くとき、彼らと結ぶ私の契約であると書いてるんですが、まあ、このヨシュアの話が出ます。ヨシュアはそれこそ汚れた、汚れた服を着て、本当にサタンの、ね、サタンにこう責められて、本当にこう惨めに、本当にこうしょんぼりになっていた、その時なんですけど、神様が天使たちを使わせて、彼らのその汚れた服を脱がせなさい。私はお前の罪を取り去ったって。本当にヨシア自分自身、このヨシアはイスラエルも象徴しています。本当に自分自身どうしようもできない。自分の弱さ、呪い、本当にどうしようもできない。その自分の本当にこう、乗り越えられない。そのことを神様ご自身が約束の通りに、主ご自身が彼らの罪を取り除いて、それできれいに許して、また新しい晴れ着を着せてくださったんですね。これは本当に神様がイスラエルに対する予言の成就を言っています。人間的な熱心、まあ時々ですね、ロボ伝道とか一生懸命やるそうです。でもそれじゃないというか、神様が本当に何ていうかな、人間的な熱心だけじゃなくて、主の方法で、主の時に、主の約束に基づいて、救うよ、完全に回復するよっていう、このことなんですね。で、それからイスラエルをカンナン時代を通りながら、また本当に悔い改めが起こり、全員イスラエルが救われて、本当に主との契約が完成されます。じゃあ次行きます。長子であるイスラエルの使命と役割ですね。
ローマ 11-28、 福音について言えば、イスラエル人はあなた方のために神に敵対していますが、神の選びについて言えば、先祖たちのおかげで神に愛されています。
はい、長子であるイスラエルですね。本当にこの大王政、なんですけど、エルサレムはへそなんです。地球の中心で考えたら、赤ちゃんがお母さんに栄養を取るときに、赤ちゃんが歯がないんですね。子宮の中で食べません、食べれません。どうやって栄養をもらっても、ね、完全な人間としてこう育てられるかというと、お母さんの、ね、へそと、このへその緒を通して養分がいって、本当にこう、ね、養分を受けて、それで育てられるんですね。10ヶ月の中で完全な人間の体、手が出て、ね、完全な体をして出産されるわけなんです。神様の天からのそのね、一番の命をもらって、そこから命が流れる、そのエデンのところですね、エルサレムなんですけど、その、神様は彼をなんで選んだかというと、全民族、すべての民族、オールネーションズですね、すべての民族を救うために、まず最初にイスラエルを選んで、彼らを性別して、彼らをその器として、祝福を流す器として、それで彼を通してすべての民族が救われる、神様の素晴らしいご計画があったんですね。で、それでまずイスラエルを選びました。これは神様の主権というかね、この不思議ですね。で、考えたら夫婦も同じですね。夫婦も家の中で、私は女性だから私が上じゃないと言いたいんですけど、神様は主人を頭として、で、これは神様の秩序ですね。平等なんですけど、役割が違うわけなんです。頭で。まあ、私たち、奥さんは例えば、神女で例えられるなら、子供たちはまあ体で例えられるなら、主人が頭なんですね。で、そういう中で神様、その秩序を通して、シャロンを与えてくださっているわけなんです。で、神様はこのイスラエルを通して、全人類、全こう民族を、すべてのオールネーションズを救うための素晴らしい計画だったんですね。で、その最初の国として、イスラエルを祝福して、ね。ただこの彼らがそれに本当に背いて、罪によって本当に神様にこう離れた時に、神様それ彼らの失敗さえも用いて、その福音の祝福が今度は異邦人に向かうように神様がご計画があったんですね。で、ちょっとだけ彼らを暗闇の中にね、置いといて、その間異邦人がどんどんどんどんリバイバルして、どんどん主の計画、人類に対するご計画が進むように神様の計画があったわけなんです。で、ここを見ると、あなたが福音について言えば、イスラエルはあなた方のために神に敵対していますかと書いてるんですけど、神様は私たち、異邦人、私たちなんですね。異邦人を救うために、ちょっとだけ彼らをね、敵対する。そういうことをされたんです。本当にある面でちょっと犠牲なんですけど。で、よく考えてみたら、イエス様の十字架も本当に似てるかなと思います。イエス様は、全人類の呪い、罪、本当にその暗闇を自分が背負って、それで三日の、弱みに下り、本当にすべてのこの呪いと痛みを体に体験されたんですね。そのゆえに私たちは癒され、救われ、 呪いが祝福へと、失敗が成功へと、神様のその本当に光が幼児に私たちに差し込んだわけなんですね。だから神様のご計画の中で、ね、このイスラエルの民を私たちのゆえに、私たちのために神に敵対されたんですね。でも神様はこの中で本当に真実イスラエルを回復する計画がありました。それでちょっと考えてみたら、もしですね、その2000年前にイエス様が来られたその時に、もしイスラエルの民がもう本当に多くの、その時は当時はまあ何パーセント幾万人の方が本当にイエス様を受け入れて、それで本当にメシアとして固くイエス様を本当に歓迎したので、それが土台となって初代教会がリバイバルしたんですけど、それ以外も例えば多くの大体のユダヤ人がイエス様をメシアとして受け入れたならば、十字架の事件はなかったかもしれない。全人の言う贖う十字架の事件は贖いはなかったかもしれない。もしかしてその彼らのこう不祥によって異邦人にその祝福が流すこともなかったかもしれません。だから神様、本当に私たち計り知れないその不思議なこう計画の中で、調子であるイスラエルをちょっととどまらせておいて、私たちを祝福したんですね。じゃあ続けていきたいと思います。じゃあ取り消されない神様の証明です。
ローマ11の29から、神の賜物と招きとは取り消されないものです、ものなのです。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。それと同じように彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためなのです、
はい、
神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。
はい、ありがとうございます。神様はアブラームを選んでイスラエルの民族を成しました。神様がアブラームにした契約、約束はこれですね。あなたを祝福する者を私が祝福し、あなたを呪う者を私が呪う。それとあなたを通して全ての民族が祝福を受ける。これがアブラームに対する契約で、これは永遠なもの、消されない。神様が一回結んだ契約は消されないんですね。それでイスラエルが罪を犯して神様が離れた時には、愛するゆえに懲らしめて、最後には必ず回復する。約束の成就なんですね。真実な方なんです。で、イスラエル、イスラエル不従順によって、ミスクイが異邦人に渡って、それで異邦人の時が、道が時だけ、今度はですね、彼らがその神様の憐れみ、恵みを受ける時期が今なんですね。今がその時期なんです。で、私たちの人間、人と考えた時も、時々ですね、私たちが不従順したり、神様から離れる時があります。それで暗闇の中で、本当にどん底に落ちて、法と息子のように本当に暗闇の中で苦しんだ時に、本当のこの救いのありがたさ、本当の切実さを体験するわけなんですね。だから神様、時々はこういうふうにね、ちょっと暗闇にそれを許す時もあるかもしれません。でもですね、神様は気になる方です。気になる方ですから、厳しさ、また哀れみ、これが両方あるんですね。でも考えてみたら、厳しさだけだったら私たちはもうここに立てるところじゃないと思います。神様のその厳しさよりも、憐れみがもっと、その恵みがもっと大きいから、私たち今日ここに立っていることができると思います。また許されて、また祝福されて、また新たにされて、また主の恵みを受けて、ここに立てられることを感謝します。夫と息子でですね、父親が、お父さんが、本当に遠くで、今日はこう戻るかな、今日戻るかな、息子を待ってるんですね。それで息子が向こうから見えた時に走り出して抱いて、本当に綺麗にねして新しい服を着せて、本当にもともと祝福するその良いお方です。私たちのためにもお父さんがいつも待っておられることを思い出しましょう。ちょっと離れたかな、ちょっと神様に行けないなと思う時に、ほっと息子のお父さん、良いお父さんの胸に行きましょう。本当に飛び込みましょう。じゃあその憐れみを思い出して本当に感謝しましょう。じゃあ次はですね、一人の新しいと、今日一番大事なところなんです他の忘れてもいいけど、これは覚えててほしいですね。はい、じゃあお願いします。
エフェソ2の15から16、こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。
はい、ワンニューメンですね。新しい一人の新しい人、もうここ大事なポイントは一人だということ、もう一つは新しいということです。 イエス様は不立ちを一つにしてくださる素晴らしい方なんですね。どんなに壁があっても、どんなに憎しみがあっても、どんなに痛みがあっても、これをね、イエス様は不立ちを一つにしてくださる。その十字架のそのために本当にその裂かれた体を持って、血潮を持って、それを不立ちを一つにしてくださる素晴らしい方であることを感謝します。ね、一部でも言ったんですけど、ね、主人と私本当に結婚、記念20周年だったんですね、去年が。あれこれね、あっという間に20年が経ったんですけど、良いこともあれば、まあ、ちょっといろいろね、もたもたすることもあります。でもそのたんびに、イエス様が私たちの隔て、壁、全部崩してくださって、もう一度許せるように、もう一度愛せるように、いつも新しくしてくださる主を感謝します。本当に主は素晴らしいです。すごいですね。本当にいつも私たちを新しく。また不立ちを一つにしてください。だからやっていけるんですね。本当に主を感謝します。こう見るとですね、こうまあいろんな状況の中でいつも不立ちを一つにしてくださる、新しくしてくださるイエス様なんですけど、ここの御言葉一番言ってるのは、やっぱり異邦人とユダヤ人が、本当にそのね、堀が深い、その謎が深い、それを本当にイエス様の血潮によって、本当に十字架によって一つにしてくださったっていうことなんですね。で、言いたいのはね、これが一番大事な絵です。今日は本当に全部忘れてもいいんです。この絵だけ覚えてください。はい、これはですね、オリーブの木。私たちは刺激されて、本家じゃなかったんですね。でも、恵みによって、イスラエルの反抗して、本当にこう、折り取られたそのオリーブの木に私たちは刺激され、猫から養分を吸って、本当にその、伸び伸びと、ね、実を結ぶようになりました。で、ここでですね、オリーブの木のその根っこがイスラエルなんですね。で、これが初代教会のリバイバルの後にですね、カソリック時代に入るときに、本当にこの異邦人がもっと多くなって、本当にこれ中心になったときに、まあ、その根っこが否定されたんですね。根っこはいわゆる切られたということなんです。それで、このイスラエル消す作業がね、まあ、サタンの悪い計略だったと思うんですけど、その歴史の中にあったんですね。で、特に、一番大事だったその神様のカレンダーである祭りですね、主の祝日、これが本当に教会の中で消えてきました。例えば杉越祭り、種なしパンの祭り、初穂の祭り、五旬節ラッパ祭り、食材エビ、カリエ祭り、後半は本当に再臨、初版は本当に神イエス様が初めて来られた勝利の完成ですね。それを本当に表す、それを本当に記念する。またそれを待ち望む。神様のカレンダーがなくなったので見えなくなって、本当に、でも今、イスラエルが回復することによって、私たちはこれが少しずつ見えてきましたね。で、まあ来週個人説なんですけど、ここ、津田キリストの中でも本当にそれを、イスラエルのことを本当に強調して、祝福して、またこれを大事にしていること、本当に素晴らしいことだと、イエス様が本当に喜ぶことだと思います。まあその後ですね、まあ中世のその暗黒時代です。カソリックの時代にね、中世の暗黒時代に入り、またこれが本当にもう真っ暗の中、でも本当に1517年、何があったでしょうか。宗教改革を通してですね、本当に俺がもう一回、聖書が回復され、主の本当に啓示が回復され、本当にその素晴らしい御業なされたんですけど、ただ、その時も完全にイスラエルが回復されたわけではないです。なぜかというと、その当時はイスラエルの国というのが、この地上にはなかったんですね。で、いつ、この地上にイスラエルが回復したかというと、1948年、8年に、さっきも言ったようにね、世界大戦後にこれが回復されたんです。それによって、本当に、ここ、聖書が言っている、その予言されているイスラエルはそのことを言ってるんだ。もうそのままイスラエルなんだ。イスラエルはちゃんとイエス様の、その神様の約束通りに、聖書予言通りに成就されるんだということが分かってきて、どんどん目が開かれていたんですね。で、それで、その速いスピードでこの根っこが回復するときに。皆さん、この絵を見てください。根っこが切られたらどうでしょうか。本当に枝とか、それかけ、限りがあります。でも、この根っこから、根っこが回復され、どんどんこの、繋がっていけばどうなるでしょうか。根っこから養分をどんどん吸って。じゃ例えばですね、ストローにジュースを飲むとき、吸いますね。でもここ詰まったらなかなか出てこない。出てこないな。出てこない。でもこれが、ストーンとね、中がね、本当に綺麗になったら、スーッとね、吸い込むことができるんです。私たちは、イスラエル、その根っこから養分を、ね、吸って、どんどん実が豊かになり、またその、生える元、ことなんですね。だから、ローマ書の11章の18節、パウロは言いました。パウロは本当に天才だと思うんですけど、なんで分かったんでしょうね。本当に、 もう前のことも全部神様からね、記された素晴らしい、方だと思うんですけど、あなた方、枝が根っこを支えてるんじゃなくて、根っこが枝を支えてますよ。それから養分を吸って、豊かになり、ね、葉が伸び、枝が伸び、また豊かに実を結ぶんですよ、ということが言いたかったんですね。だから、この、ね、ローマ書の1章から8章までは、個人の救いですね、救いの完成、また救いのことを言ってますけど、9章から11節はですね、イスラエルのことを知れば知るほど、本当にその神秘が解かれれば解かれるほど、その根っこから養分を十分吸って、救いの完成、教会の完成に向かってですね、豊かな実を結ぶ時が来るということなんです。これがもう今の起きてますね。で、大収穫が、この日本にも起こります。考えたら、イスラエルの遠い国と、この日本何の関係があるか。この絵ですね。これはよく、ね、私たち枝、イスラエル猫なんです。これが本当に一つになって、すべての隔てを、イエス様が一つにしてくださるときに、完全に回復するときに、大いなるリバイバルと大収穫が、この日本に、私の家庭に、私の人生に起きるということなんです。皆さん、この絵を絶対忘れないでください。はい、覚えてくださればと思います。はい、次行きます。はい、お願いします。なぜイスラエルは回復すべきか。はい、お願いします。
ゼカリア 14-4。その日、主は御足を持ってエルサレムの東にあるオリーブ山の上に立たれる。マタイ 23-39。主の名によって来られる方に祝福があるように、という時まで、今からのち決して私を見ることがない。マタイ 24-14。御国の子の福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。
はい。主は御足を持ってエルサレムの東にあるオリブの山に立たれる。イエス様はオリブの山、エルサレムにあるオリブの山に再臨されるんですね。で、再臨の二つの大きな条件はこれなんです。まず第一は、マタイの23章の39節。主の御名によって来られる方に祝福あるように。これは誰が言うかというと、ユダヤ人が、イエス様があなた方がそう言う時まで私見ることはできませんよとユダヤ人におっしゃったんですね。だからユダヤ人が本当に回復されてリバイバルされて、イエス様あなたが私たちの王です、メシアです、来てくださいと歓迎する時にイエス様来られるんです。で、もう一つの条件はマタイの24章の14節なんですね。御国の福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられます。それから終わりが来る。だから、まあ、いわゆる、異邦人が全部救われてから、再臨が来るんじゃなくて、まあ、神様のある手の選び、数があると思うんですけど、それが、ね、あるんですけど、また、すべての民族に明かしされてから、それから終わりが来ます。まあ、これ二つが叶えられた時に、イエス様が再臨されるんですね。だから、再び来られるその道、イエス様を来られる道を備えるために、宣教師たちが地の果てにまで行ってるんですね。で、宣教団体が言っているのは、2030年までは、この大宣教命令が達成されると、目標されてます。予測されてます。なので、本当にこのイスラエルの回復と世界宣教の完成は、本当にこの両輪のようになって、御国の完成に向かって今行ってるの、途中なんですね。はい、ここでちょっとね、ある映画をちょっと紹介したいと思います。これは、カナンの婚礼の、映画なんですけど、これはですね、ちょうど2021年、本当にコロナの中で、作られた映画で、もう世の中でもちょっと人気があったそうですね。で、クリスチャンたちが作りました。このカナンの婚礼の中で、本当にイエス様の再臨、計画の本当にこの秘密が、隠れているということで、この映画を通して、それを本当にこう、目を覚ます、本当映画として、発信した映画なんですけど、これがですね、ちょっと話をするとですね、面白いのは、花婿がですね、この人と結婚したいなと思ったら、ブドウの酒を渡すそうです。ね、その杯を花嫁になる人がね、本当にその人と結婚したいなと思ったら、受け取って飲むと、これが、こんにゃくが成立されます。もしですね、あの人と結婚したくないと思ったら、飲まなければいいそうです。これがね、それで、それを飲んだ時に、こんにゃくが成立されて、大体今1年後に結婚式があるそうなんですけど、その時まで準備期間があります。それで、花婿は家に戻って、新居を作りますね。この家で本当に花嫁を迎うためにいろんな準備をして、家を本当に作って備えます。その間、 どうしようかというと、花嫁も準備したり、いろんな結婚式の準備をしたり、いろんな準備をしているわけなんですけど、これがですね、いつ結婚式が誰も知らない、誰が知ってるかというと、その父親が決めるんだそうです。で、父親が今だとゴーサインが出るまで花婿は待ってるわけなんです。今日かな、お父さんゴーサイン出るかな、いつかな、いつかな、ずっと待ってるんです。花嫁綾子結婚したいな、いつかな。花婿のね、父親がサインが出ました、ゴーサインが出ました。そうすると喜んで花婿は友達を連れてラッパを吹きながらね、青先生がプープープープープープープープー、よくね吹かれるのこのように、もう夜中プープープープープープープープープー行くわけなんです。じゃあその時ですね、面白いのは、花嫁はこの1年近くなったら、あ、ちょっとそろそろ来るな、近づいたなと思ったら、この綺麗な花嫁の衣を着て毎晩寝付けですって、もういつ来てもすぐ起きてすぐ行けるように準備してるんです。待ち遠しいと、ね、花婿を待ってるわけなんです。それで花婿がもうプープープープープープープープープープープープープープー来ました。それを聞いたら目を覚まして急いで、そうすると友達がですね、その神輿に花嫁を引き上げて乗せて、それで宴会場に入るわけなんですね。それで宴会場にお客さんたちと全部入ったら、門が固く閉じられ7日間出入りできないそうです。いやー、私はその一番感動したな、花婿を待つその花嫁がね、綺麗なその服装を着て花の衣を着て、いつ来るかな、いつか、いつでも来られるように準備するその花嫁になりたいなと思いましたね。で、さっきの結婚式も話しまったんで、私ね、結婚するとき1ヶ月前、私はその時ちょうど30、もうほとんど30歳で、主人が28歳で、私クリスチャンになって5年目。いやー、待ち遠しくてね、もう1ヶ月まで、いや、1ヶ月前になったらカウントダウンなんです。いつかな、いつかな、いつかな、もう待ち遠しい。ここに結婚した方はそれを体験されたと思うんですけど、ね、イエス様との結婚式はそういうところじゃありません。もう最高の宴会が開かれるわけなんです。私たちはそこに花嫁として入るわけなんです。その、ね、日を待ち望みながら目を覚まして、この時代を本当に備えていきたいなと思います。はい、次です。じゃあこの御言葉、この最後のローマ書の部分なんですけど、はい、お願いします。題が計り知れない神様のご計画ですね。
ローマ11:33、ああ神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解し尽くせよう。一体誰が主の心を知っていたであろうか。誰が主の相談相手であっただろうか。誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。アーメン。
はい、ここに書いてあるように、神の富と知恵知識、なんと深いでしょう。ね、私は計り知れない、その道は理解できない、そのくらい深い神様の計画があるんですね。それで、その主の御心を誰が、ね、知っていたのであろうか。でもですね、私たちには、イエスキリスト本当に救い主として受け入れた私たちの中には聖霊が宿っているので、その聖霊様は助け主、カウンセラーなんですね。私たち今全部じゃないけど、少しずつ少しずつその啓示を通して、神様のこの深い秘密を啓示を通して与えてくださ、知らせてくださっているんですね。だから私たちは聖霊の御声を聞いて、一歩一歩歩むときに、それに本当に従っていくときに、主の本当に御心を叶う道を歩むことができるのですね。はい。今日ですね、ちょっと少しシェアしたいのは、実際にさ、イスラエルに何が起きているのか。いろんな情報があるんですけど、実際にどういうことがあるかっていうことをね、このちょっと映像を見ながら、ちょっと実際に3個ぐらいの、教会のことを、実例をちょっと挙げてみたいと思います。まずですね、イスラエルに起こっている教会開拓なんですけど、イスラエルの中で、イエス様を信じているメシアニック獣と言います。皆さんちょっと言ってみましょう。メシアニック獣。メシアニック獣。はい。彼らの人数は48年、建国当時は203人だったそうですね。でも89年になっては1200人になって、91年から99年、ソ連が崩壊して多くの、 ユダヤ人がロシアからアリアして帰還したんですね。でその時にまたリバイバルが起きて、またまあ5000人ぐらいになって、まあ、2021年、調べた結果はまあ3万人ぐらいがいると言われてるんですけど、でも実際には5、6万ぐらいいるという、まあ、いろんなあの宣教師たち の, あの統計なんですけど、なぜかというと正当ユダヤ人は自分がクリスチャンですと堂々と言えないそうです。ものすごい迫害とか家族からもものすごいあの被害があるので言えないけど、でも私が一生求めていたそのメシアはイエス・キリストですと本当に、まあ、こっそりね電話をかけて宣教師に証ししたり、そういうことがよくあるんだそうです。それとなので、まあ、5、6万ぐらいあるだろうという統計なんですね。で、あの、これを見るとですね、まあ、今ですね、実際にシェアしたい、明かししたいのは、まあ、自分の話じゃなくて、実際にその地に行って働いているあの、ウー先生という話なんですけど、彼がですね、今、その時までは、2016年までは中国ですごい神様、用いられてたんですけど、神様から声を聞いて、今はイスラエルの時で行きなさい。パラダイムシフトのする時だよと言って、それですごい決断して行ったんですけど、最初何にも分からなくて、本当に御声聞きながら導かれるまま本当にいたんですけど、本当に神様不思議と導いてくださったそうですね。で、今ちょうど、まあ、ウクライナからも今回の戦争、本当に大変な、まあ、痛みを伴う戦争だったんですけど、今ね、1万5000ぐらいが、もうこの戦争の、ね、せいでね、本当にありあして帰還することになって、今一番、教会が多いのロシア系の教会だそうです。だから彼ら言葉が同じなので、神様も今うちわを準備して、本当に彼らを神様の本当にこの摂理の中で救う計画を持っておられることがよくわかりますね。で今そのロシアの人はまずは英語ができないし、ヘブライ語もできないで、ロシア語しかできないので良い職業には就くことはできないそうです。それでまあすごく貧しくて、霊的なも本当に貧しくて、で彼らはね、まあ、共産主義だったので群れが好きなんで、集まるのが大好き、芸術が大好き、音楽賛美大好きなのですね。それで本当にこう集まって、本当に交わる中で本当に神様が今、救う、こう彼らが本当に黄金の行場のようなそのポイントだそうですね。それでその宇先生が行く時の自信満々そうだったそうです。私が中国でも成功したし、すごいもうこれさ、もうイスラエルもうすぐなると思って行ったらとんでもなかったそうです。で神様が語ってくださったのは、本当にあの異邦人選挙と違ってイスラエルの選挙私がなさる、約束の、ね、御言葉通りになさるから、あなたはへり下って御声を聞いて一歩一歩その導きに従ってやりなさい、すると私が約束の成就のように彼らを救うというその啓示を受けて、もう本当はね、めっちゃ有名人で、有名な先生でも、スケジュールがずらりとあったんですよ。それを全部捧げ、委ね、本当に主の前でひざまじて、主を時を待って、本当に主の御声を聞きながら一歩一歩進んだ時に、まあ、その現地の先生を何人かで最初、争点恋愛を始めて、で、本当にその祈りが盛り上がった時に、それを霊的な、打ち破り、戦い、突破を通して、本当に不思議と神様は次々と開拓を成してくださったそうです。まあ、それ一例としてね、この一つの例なんですけど、彼らは最初にヘブライ語を教えるウルパンというそうですね。すると、人がどーっと集まるそうです。特にロシア系の人たちがどーっと集まったら、後で、実は私たちはクリスチャンで、あなたたち本当に一番大事なことを教えたいですけど、参加したいですかと、アルパコスに誘うんだそうですね。で、それで実際に、アルパコスに67人参加して、その中で20人がイエス様を受け入れて、それでその中で15人が洗礼を受けたそうですね。それで次も、この、アフルダというね、すごく霊的に戦いが激しい地域だったそうです。6年間、牧師先生ご夫妻がもう共働きで働いて牧会なさったのに、一人も6年間救われなかったそうです。で、後で見たら、この地域はイゼベルの墓がある、ものすごい霊気的な暗い地域だったんで、それで打ち破り、祈り、本当にその霊的に戦いを通して、それを打ち破って、また、このアルパコスを通して、18人が洗礼を受けて、また教会が本当にスタートできたそうです。それで、まあ、本当に今はイスラエル、ヨルダン川にこういうふうにね、洗礼を受ける場面がよく、見当たるそうですね。本当、ブームみたいにね、ヨルダン川で本当にミシアニック中たちが洗礼を受ける、そうです、ね、受けてる、そうです。で、もう一人の方の証しをしたいですけど、まあ、こう写真にはないです。グレーブ先生という先生が、まあ、この先生もすごい、もう一人者みたいな、すごく用いられる先生だったんですけど、ハイパという北の方で200人くらいの教会を牧会されて、で、その奥さんがすごい神様のよく見声を、啓示を聞ける方だったんですね。で、その奥さんに何が語られたかというと、あなたは今、この教会を本当に弟子たちに分けて、本当にこう、あなたは、 リションレチオンというところ、リションレチオンに行きなさい。そこで、教会、ね、家庭教会開拓しなさいという啓示を受けたんですけど、その先生も忙しくて、それでも奥さんの話だからあんまり真剣に受け入れなかったかわからないですけど、とにかくもうその後ですね、なんとこの先生は脊椎癌になって、もう全身に癌が広がって、もうどうしようもなくて、で、イスラエルは病院はすぐ行けないそうです。でもいろんなところに申し込んでおいて、読んだら行くシステムだったので、もう待って待って、もう、ああ、ダメか、もう死を準備したそうですね。その時、なんと、リションレチオンの病院で彼らを呼んだそうです。それで、リションレチオンの病院で座って待っている時に神様の声が聞こえました。私があなたはそこ行きなさいと言って、なぜ聞かなかったのか。あなたが今来たから、今あなたの病気が癒されるよ。もうその時から完全に癒されて、そのリションレチオンで2016年から開拓して、12教会を開拓されたそうです。それで今も用いられる先生なんですけど。まあ、その時に私もその証を聞いてすごく感動しました。それで私ちょっと重なる共通する部分があったんです。それは何かというと、自分が2019年に第3期の乳がんになって、本当にまあ3期だというと 50% そうです。本当に死か命か、ね、その時点で感じたのは、私のこの与えられているこの命とはずっとじゃないんだということ、すごくその限界があるんだということをすごく示されました。じゃあであれば、私が今持っているこの、ね、能力、実感、健康、本当にこれをどこに注ぐか、まあ、それについてずっと神様前で問う時期だったんですけど、で、神様を恐れる。すべて神様の御手にある。ね、本当に主、ご自身がなさることをすごく思って、で、また、本当に旅でのように、私から主の霊を取り除かないでください。もう本当に聖霊がなければ私は何でもない、もう何にもないものなんです。主の霊によって生かされる時だっけ、私本当に意義がある人生なんです。本当主に告白して、でその時に私告白します。主を悔い改めの中でね、主を悔い改めます。主が語ってくださった、本当以前からね、イスラエルに対する思いが与えられたけど、私は従わなかったんです。もうミャンマーでね、もう本当にこうね、踏み出さなかったけど、今度もし主の恵みによってこのがんが癒されるなら、イスラエルに行きます。その主との、ね、約束をで私も実行します、従いますということを約束したんですけど、で、今、主の恵みによって完全に癒され感謝します。本当に恵みしかないですね。それで、今度夏には本当に行けるようになりましたし、本当に、恵みで門を開いてくださったと感謝します。また、皆さんも祈ってくださればと思います。本当に、神様が求めておられるのは完璧さじゃなくて、恵みの中で自分の足りなさを本当に認めて、主の中に求めるとき、神様の厳しさよりも憐れみが倍もして私たちを追うので、私たちは今日も生かされるものであるということを感謝して告白します。感謝します。じゃあ最後なんですけど、これですね、さっきはこれ A を出すのちょっと忘れたんですけど、日本の誰でしょうか。まあ名前書いてるから分かると思うんですけど、はい、杉原千畝姉さんですね。はい、第二世界大戦の時にヨーロッパのリトアニアという国で領事館に勤めたそうですね。その杉原さんはそのちょうどその時に600万人を虐殺したホロコスト、本当にそのナチスドイツに迫害され、本当にもう命がけで逃れているそのユダヤ人を、彼らが本当にこのビザを発給することを、実はですね、政府というか外務省はダメだという命令だったんですが、その命令に反してまで、本当にこの6000人をビザを発給して命を助けたそうです。それで、本当に、ですね、彼はそれでも何と言ったかというと、大したことをしたわけではない。当然なことをしただけです。本当に謙遜な方だったんですね。杉原千畝さんが、本当にこの信仰者として、神の側に立つために大きな犠牲を払いました。それは何かというと、職を失うということだったんですね。45年に終戦され、まだ2年ぐらい捕虜として、本当にこうシベリアを渡って、47年に着いたら、もう待ってたのは退職だったんですね。でも、本当に彼が本当に、そのいろんな、人生を歩む中で、なんと68年頃にイスラエルの大使館から連絡が来たそうです。日本にあるイスラエル大使館から杉原さんに連絡が来て、 ずっと探してたそうです。どういう人が6000人もユダヤ人を助けた人がどこに、ずっと杉原さんを探してたみたいです。探してたみたいですけど、外務省からもう仕事はしなかったので探せなくて、ずっと探してて、やっと68年に見つけて、それでイスラエルに招いて賞をもらったり、本当に涙を流しながら、その時のその人も自分もその6000人の中で一人だったそうです。それで本当にそのイスラエルに戻って、政府の偉いさんになって、その人を探して、ずっと探して、でそれでその時杉原さんは、ああこれでよかったんだという思ったそうですね。彼はこの、ロマ書11章35節を見ると、誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうかと書いてるんですけど、彼は本当に自分が持っているもの、自分の職、まあ、本当に家族も本当にいっぱいいたので大変だったかもしれない、それを捧げました。その犠牲の上で本当に神様は素晴らしい御業を成したんですけど、彼は今天で豊かな報いを受けているだけじゃなくて、受けていると思います。それだけじゃなくて、彼を通してこの日本に大きい祝福がもたらされたことを確信します。アメン。なぜかというと、神様は私を祝福する者を祝福する、私を呪う者を呪うという、アブラムの契約を今も生きているからです。なので本当に神様はこの日本を、ね、祝福して豊かに用いてくださっています。で、個人じゃなくて国も本当にイスラエルを祝福する国、まあ、以前ですね、歴史の中でイギリスだったりアメリカだったり、本当にイスラエルを祝福する国も神様を豊かに祝福してくださいました。今度日本がイスラエルを豊かに祝福するとき、この日本をもう世界で最も豊かに用いてくださることを確信します。アメン。それでですね、詩編の122編の6節なんですけど、エルサレムの平和を求めよ、あなたを愛する人々に平安があるように、まあ、平安があるようにという意味もあるし、他の、解釈を見ると幸いである、ね、幸いである、本当にイスラエルを祝福し、イスラエルを愛する者は神様が本当に豊かに祝福してくださることを感謝します。さっきの A なんですけど、はい、この A ですね、根っこが回復され、まあ、豊かにね、異邦人が枝になって、でこの根っこであるイスラエル、ね、日本が異邦人である、日本が本当にその根っこと本当に豊かにこうつながって、イエス様によって一つになって、二つのものが一つになって、新しい人、ね、一人の新しい人となった時に、神様が本当にこの日本に大いなるリバイバルを与えてくださると確信します。今 1%、まあ、ある方は 3% までも見てるんですけど、これがですね 5%、10%、20%、まあ、50% までいってほしいんですけど、この日本に大いなるリバイバルが来ること、これ鍵はやっぱりイスラエルだったこと、この根っこであるイスラエル、ね、豊かに、祝されること、感謝します。ですね、ちょっと今の時間祈りたいと思います。みんなそれぞれ、今私ができること、捧げられること、本当に主のためにできることを実践しましょう。小さいものでも大丈夫です。小さい涙の祈りを主が本当にどんなに喜ぶでしょうか。この根っこが回復され、また本当に枝とつながった時に豊かに実を結ぶ、皆さん想像してください。一つの実じゃなくて豊かに実を結ぶ、いっぱい実が実る、その木を想像しましょう。この日本にその時が来てます。イスラエルを通して、イスラエルを祝福することを通して、この日本が本当に立ち上がり、また豊かに主から祝福受ける、その時が来てます。本当に感謝して求めて祈りたいと思います。感謝します。主を感謝します。本当に時が来ました。この日本にも時が来ました。今まで種をまいて本当にイスラエルを祝福してきました、この津田キリスト教会を本当にイスラエルを豊かに本当に祝福し祈ってきました。今まさに収穫の時が来ました。イスラエルとこの日本に大いなるリバイバルが訪ねていること感謝します。その時が来ていること感謝します。本当に今若者たちに聖霊が注がれているのはそのためであること感謝します。この最後の完成の御国の完成のリバイバル大収穫のために、今この教会に若者たちに豊かに聖霊が注がれていること感謝します。またその時が来ていること感謝します。 本当に私たちがイスラエルを訪ね、彼らを訪問し、本当に聖霊によって彼らを祝福するときに、彼らが妬みを起こし、また彼らの柔らかくなって、本当に彼らに大いなる回復として、このリバイバル最後の時代の大出格あることを感謝します。そのために私たちを用いてください。ここにいる一人一人を用いてください。特に若者たちを用いてください。送り出してください。感謝します。主の不思議な神秘、本当に御業、本当に主の大いなる深い計画を感謝します。すべての恵みを感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。